こんにちは。
こんにちは。伊藤大輝です。
立花選手です。
さて、
はい。
ということで、今日は久しぶりの、
よろしくお願いします。ポッドキャスト。
ポッドキャスト。
よろしくお願いします。
はい。早速、今日のネタから、フリートーク行きます？
フリートークも。
結構、ニッチなファンはね、人気
なんで。フリートークファンもいらしいんでね。結構。その人たちのために、フリートークはちょっと、やっぱりしていかんと
は
ん
はい、そうですね。はい。最近自粛続きですけど、どうですか、最近。
自粛してますけどね、僕全然自粛してないですね。自粛どころか、ウサギを飼い始めましたね。
ウサギ？
ウサギ。
あら、かわいいとこ行きますよ、
ね。ウサギがね、やった。まあ、うちの嫁がずっと欲しい欲しいって言ってて、
はいはい、
まあ、買うかってことで、
はい、
ちょっと名古屋のね、
はい、
森山に、
森山
ウサギ専門店があるんですね。
またいいっすね。
そうそうそう、
その専門、いいっすね。またちょっと駆け抜けますね、そこでね。
そこでね、ちょっとまたね、すごいんですよ、その、
はいはい、
うさぎ専門店やから、はい、基本的に働いてる人ってみんなうさぎ好きなんですよね。
まあでしょうね。
そう、うさぎ好きじゃないと、
でしょうね。
そもそも働けないですよ、
ね。はいはい。
したらですね、まあ、買うってなったら、
はい、
まあ、なんか、まあ、今日持って帰りますって話をまあしたんですね。
はいはいはい、
そしたらそこから、もう俺の1時間説明。マシンガンのトークで、もうちょっと注意点とか、こういうこと言ってくださいみたいな、1時間ぐらい喋り出して、
はい、
ちょうど僕は頭痛かったんで、うわ、頭痛の音しようって、ちょっと出るわって公園に、ちょっとあったんで、公園に出て嫁に任せてそこ、
はいはいはい。
そう。でもなんかもう、マシンガンのようにもうなんか、10分ぐらいとしてんで、もうなんか、あとですね、とか言っても、いや、これ多分この調子で喋ったら、1時間ぐらい行くなと思って、あの時1時間ぐらい喋ってて、
なるほどね、
なんか熱がすごいです
よね。ああ、やっぱりね。うん、愛がね、やっぱり。
そう、やっぱうさぎに対する思いが強いから、はいはいはい、もう、これも言っとかな、これも言っとかなか、みたいな感じで、はい、もう、あとですね、あとですね、みたいな感じで、もう常にずっと喋り始めて。
なるほど、
ね。もう、すごかったですよ。
なるほどね。やっぱいいですね、そう、世界観が。はい、
そうそう、やっぱ熱意だなと。
ね、
うん。だから嫁はなんか聞いたら、いや、でもあれぐらい普通でしょ、みたいな。だから専門店なんだから、みたいな。
ああ、そうだ。
だから専門店に行ってんでしょ、みたいな。
ああ、
そう、確かに。多分普通の部長だったらその場合説明してくれないと思うんですよね。
なるほどね。
うん、なんかウサギとか猫とか、
ね、
いっぱいいるとこだったら、多分そこまで説明してくれないと思うんですよ。
なるほど、なるほど。
で、ウサギ専門店だからこそ、やっぱり知ってる知識とか、やっぱあるんで、うん。で、なんかちゃんとアフターフォローとかも、なんか、困ったこととかあったら、相談乗ったりとかもできるんで、まあ、そういう意味ではやっぱ専門店ってね、まあ、安心ですよね、っていうのでちょっとウサギを飼い始めてね、もう毎日癒されてるという感じですね。
自粛せず
自粛せず
ウサギを、ね、飼ってね、
はい、ポーランドロップっていうね、
はい、
ちょっと種類の
全然わからないですけど、
耳がね垂れてる
あ、そうなんですか、
はい、
全然ホーランドロップだけでは
耳垂れてるウサギ、多分見たことあると思うんですよね、
はい、ググってくださいリ
サさんね、はい、ウサギなんです
けど、そうですか、はい、そんなウサギを飼い始めた、
そうそうそうそう、だからぜひウサギ好きな人とかはね、
はい、
ぜひちょっとコメントとかいただけたら嬉しいなって、
なるほどね、
はい、私も飼ってますみたいな、僕も飼ってますみたいな
コミュニティを、
そうそう、ウサギラビットコミュニティをちょっと
なんか、はい、なるほど、いいっすね、いいですね。
うん、
ぜひぜひ。
はい。
わかりました。
はい。
ということで。はい。まあ、そんなね、自粛続きっていうところですけどもね、はい、まあ、うちも、まあ、オンラインをね、変わっているということで、まあ、最近セミナーなんかもね、オンラインでやり始めてるってことなんですけど、どうですか、最近やられて、オンラインで、リアルからもうほぼほぼオンライン化を、セミナーはね、
じゃ
あしたわけじゃないですか。
はい、
実際にやられてみて、どうですかね、オンライン化。
そうですね。まあ、意外と、まあ、意外とね、結構神経使うんですよね。神経とかその、オンラインだからこう、なんか 楽にできそうな雰囲気がちょっと、
はい、めちゃくちゃあります。
ありますけど、
はい、
むしろオンラインの方がちょっと結構疲れる。
何がどこら辺が疲れる、
なんですかね、神経使うんですよね、オンラインってね。
あ、
なんかセミナーで言ったら、まあ喋ってるだけでいいって、
はいはい、
まあ、慣れもあるかもしれませんけど、
はい、
結構神経使うんで、いろいろ結構操作関係も、ちょっとやらかしたりたまにするから、
うん、
そういうのちょっと結構緊張感が、
はいはいはい、
まあこれも慣れなのかなと思うんですけどね、はい、
なるほど、最近結構やっぱりなかなか踏み出せないって方結構多いんですね、今までリアルで言ってたけど、うん、なんか不安だとかっていう、
うん、
なんかそれに対してどういったところをなんか、まあ、準備というかね、
うん、
どの辺をなんか気をつけたりする方がいいですか、オンライン、
そうですね、まあでも、まあ基本的にはリアルでやってる人は、うん、問題なくできると思うんですよね、
うん、
あとその操作慣れ、ズームの操作とかの慣れだと思うので、
うんうんうん、
抵抗を持たれてる方はね、結構いらっしゃると思うんですけど、
はい、
まあ、そんなに、うん、まあ、やれば 荒れてしまうんで、うんまあ、操作関係だけじゃないかなっていうか、その、うん、あとはネットに、ネットとかその、ズームっていうそのツールに対する抵抗。
ああ、そうかもしれないですね。
はい。
慣れ
てる。そうそうそうそう。でもやっぱこのタイミングで、本当にズームとかそのオンラインにね、
うんうん、
適用しとかないと、ちょっときついと思うんですよ、さすがにね、
うんうん。
なので、まあ、ぜひこのタイミングで、あのオンライン化っていうので、こう、オンラインセミナーとかね、うん、オンラインの対応っていうのをぜひしてほしいなと、
うん
まあ、思いますね、
うん。
はい。
なるほど。
うん、
そっか。それと、あと逆にじゃあ、リアルとオンラインによって、そのなんか違いってあるんですか、その やり方というよりは、実際セミナーの雰囲気とか、うん、なんかセールスの、
はいはいはい、
最終的には多分セミナーなので何かを販売するとか、何かにつなげるのが最終的な目的だと思うんですけど、うん、そこのなんか違いっていうのは、リアルとオンラインでは何かあったりします、
う
ん、
まあやっぱそうですね、新規の人に対しての関係性とか距離感っていうのが、やっぱりなかなか作りにくいと思うんですよね。
ということは、オンラインの方が遠いというような。
そう、遠い感じというか、距離感は作りにくいですよね。やっぱりリアルだと実際に同じ空間で、ね、話をできるっていうところがありますけど、ズームだとやっぱりその、そこができないので、うんうん、やっぱ画面上だけっていうところで、はいはいはい、やっぱり関係性を作るっていうところで言うと、うん、ちょっとやっぱり一回ではなかなか難しいので、
うんうんうん、
どっちかというとやっぱズーム、そのセミナーに来る前の段階から、
はいはい、
もっと関係性を作っていくような仕組みを作るとか、
うんうんうん、
例えば接触回数を増やしたりとかね、うん、動画でちょっとこう事前に学習してもらうとか、うんうん、音声届けておくとか、うんうん、自分のプロフィールとか、ね、自己紹介をあらかじめもうセミナー来る前にしとくとか、もういきなり直でセミナーっていう方だと、まあリアルだったら良かったのが、まあオンラインだとちょっとこうその関係が深くこう濃くできないですよね、なかなか。だからそういうところはちょっとこう少し戦略的にというか、しっかりやっとかないと、やっぱりそのセミナー来たけれども、まだ全くその個別相談とかね、
はい、
はい、につながらないみたいなことがまあ起きてくるんで、まあそこはちょっとしっかりと、あの丁寧にというか、
うん、
通常以上に丁寧にやっておく必要があるかなって感じてますね、最近やってて。
ああ、なるほど、なるほど。やっぱり事前にいかに接触するかとかって、関係構築がやっぱりよりリアルよりも大事、
大事だと思いますね。一個一個の要は、だから作業とか、一個一個 の, その案内を丁寧にしていくっていうのが結構大事かなという。個別相談に関してもね、ご案内するしてるのも、いつも以上にちょっと丁寧にして、その場で対応してもらうというか、丁寧、一個一個のものを丁寧にやっぱしていく、
はい、
伝えていくっていうことが、結構大事なんじゃないかなと思いますね、
オンライン。なるほど。なんか逆に気軽にね、なんかオンラインだと参加できるんだな、みたいなところは若干、
はい、
ありますよね。
なんか申し込みとかも結構、リアルのセミナーに比べて、直前の告知でも、結構直前に入ってくるんですよ、申し込みが。そういうのはオンラインのいいところかもしれないですけど、
うん、
ある意味逆に言えば予定が空いたからちょっと参加しようかなみたいな、その、まあ、結構気軽さに、気軽さがやっぱり先行してくるので、リアルセミナーだとね、割と1ヶ月前ぐらいから告知してあらかじめ予定を抑えて参加するみたいなケースが多かったのが、オンラインの場合はちょっと予定が空いたからちょっとじゃあその間に参加しようかなみたいな、だそういう人たちをいかにこう自分のお客さんにしていくかっていう、そこをやっぱ考えればいいですね。はい、
じゃ逆にそれはその逆にセミナー終わった後に何かそのありますかね、リアルとの終わった後とかフォローとかの部分で何か変わったりすることありますか。
そうですね、そこもだからあれですね、連絡をやっぱりそのフォローしていくというか、セミナー参加後のフォローっていうのもしっかり例えば連絡を取って、セミナー参加して例えば個別相談希望しなかった、終わりじゃなくて、希望しないって言われた人に対しても、まあちょっとお礼をしたりとか、フォローアップしてどうでしたかみたいなことで、まあ関係を築いていくっていうかね。だからなんかこう、やっぱりセミナー来て売れるか売れないか、個別相談来るか来ないかみたいな、来なかったらもうおしまいみたいな、そういう感じではなくなってきてると思うんですよね。だから来て希望しなかったけれども、今後ともよろしくお願いしますねみたいな形でちゃんと関係性をそこから持続させていく。で、何かのタイミングでまたこうちょっとこう違うご案内をしていったりして、タイミングがかかったりとか、もう要は出会いの始まりみたいなもんですよね、オンラインセミナーっていうのは。はい、そこをどんどんこう出会いの始まりとしてこう活用していって、よりその関係をね、長くこうお付き合いしていくというか、だから一発なんか売って終わりっていう、そういうなんか、もうそういうのがちょっとそもそも難しくなってきてるというか、厳しいと思うんですよね。中長期的にやっぱりそのね、やっていかないと、 だからオンラインセミナーっていうのはあくまで一つのきっかけの作りっていうことで、これがまあ今までのリアルのセミナーに比べてきっかけが作りやすくなってくるので、
はいはい、
うん、制約率ってところは落ちるかもしれないけれども、きっかけ作りっていうところでいうとしやすくなってるので、そういうこう、うまくそういう利点をこう使いながらちゃんと個別面談、個別相談みたいなのにつなげていくとか、はい、まあ、そういう意味ではね、個別相談っていうところで言うって言ったら、多分今までよりもやりやすいのかなと思うんですよね。
確かになんかお客さんの層とかもちょっと違うようなイメージがありますけど、参加、それは多分そうですかね。リアルに比べてちょっとオンラインの方が客層がちょっと
変わってくると思いますね。でもね、直感ね、うん、逆にリアルじゃないと来ないお客さん層っていうのもいたりするかなっていう感じはするので、
はい、
だからオンラインとリアルとこう並行してやっていくみたいなのが本当に主流化していくんじゃないかなっていうこのアフターコロナ、ウィズコロナっていうところについては、うちもだからそうですね、オンラインセミナーっていうのはもう通常、ルーティンやりながらリアルセミナーもちょっとこう挟んでいくみたいな形が、まあ、うちのやり方としてもちょっとこう主流になっていくんじゃないかなっていうふうには思ってますね。
なるほど、
はい、
まあ、逆に言えばチャンスかもしれないですね。
チャンスなんです
よね、リアルのオンライン化するっていう部分ではね、
は
い、
だからその集客の間口としてはオンラインセミナー本当に今しやすくなってきてるので、ぜひちょっとこう、ね、オンラインセミナーまだちょっとがっつりやれてない方とかはぜひやっていってほしいなっていう、
そうですね、
はい、感じで思いますね。
はい、
はい、
分かりました。
こんな感じで、
はい、
はい、
ありがとうございました、はい、ぜひよろしくお願いします、
はい、じゃあまたなんかね、ぜひ役に立ったとかね、面白いなと思っていただけましたら、
はい、
チャンネルのね登録だったりとか、
はい、ぜひ
高評価ボタンぜひお願いできたらと思います。
はい、
最後まで聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。